ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。もしかしたら前もちょっと似たような質問を聞いたかもしれないんですけど、ええ、一番その医療が進んでいる国ってどこになるんですかね。
医療が進んでるの、はい、る定義が難しいんですけど、
そもそも
とか、あと分野が全部がオールラウンドで進んでる国はないですから。
なるほど、
はい、やっぱその国々 の予算だったり事情とかで、はい、多分研究にいっぱい予算かけられるとか、人も教育も絡んでたりとか、いろんな面があるので、でもやっぱり、他の分野みたいに、なんか特許の数とか文献の数とかで言うと、やっぱりアメリカだったり、うん、ドイツとかイギリス、
あ、どうですか、アメリカとか、
アメリカ、ドイツ、イギリス、
ドイツ、はい、イギリス、
はい、医学はそうなんですけども、はいはい、医療としては結構、はい、オーストラリアとかオランダもそうですけども、それ違い分かります。医学と、
ごめんなさい、ちょっと
医学っていうのはそのものだから、はい、薬の開発から、まあ、臨床っていうか、実際の患者さんを治すっていう方法ですけども、
医学、
はい、治療の、技術そのものだったり、はい、オペの技術とか、はい、そういうものですけども、医療ってそれだけじゃないじゃないですか。看護のバックアップがあったりとか、情報を共有するとか、予約システムはどうだろうかっていう、はい、そういうものが全部重なり合って、実力というか、本当に困った時に、ね、連絡を取らなくてもすぐ町のどっかに行けるとか、大病院はあるけれども、でもそんな風邪ひいたとかでそんな大病院は行けないから、身近にはそれなりのかかりつけ医みたいのがいるとか。
なるほど、はい、あ、じゃあ医療の方が定義としては広いんですね。
広いです。
あ、初めて知りました、
はい、だそういうのを、見ると、
はい、
意外とだからヨーロッパの国で、はい、北欧とかオランダとか、オーストラリアとか
進んでる、はい、その医療として進んでる、はい、
医療サービス、情報、まあ、医学そのもの、医師のスキルとか、はい、そういうのをずっとやって、そういった第三者機関で調べるのがあるんですよ。
あ、そういうのもあるんですね、はい、
ヨーロッパ調べる、まあ、あとはアメリカが調べるとかのがあるんです。
面白いですね、客観的な、
はい、
確かに自国のやつ、自分の国をなんかやったら変な感じになっちゃいそうですよね、
はい、
ちなみに、まあ、ヨーロッパ、アメリカとヨーロッパがやっぱその辺住んでらっしゃるってことですけど、日本はどうなんですか。
日本は
どれぐらいレベルですか、先生から見て。
どうだろうな、医学そのものは分野によってはすごく進んでると思うんですけど、うまく組み合わせになってくると思うんですが、実際にそれをサービスを提供するとか、困ってる人がそれに早く気がついてこうアクセスしてきてっていう、キャッチアップするとことか、
はい、
実際に救急車を使ってじゃあはどっか搬送されるのにも、はいはい、たらい回しされて死んじゃうケースいっぱいありますから。
日本でもですか。
いや、日本もそうですよ、
僕すごい早いなって思ってたんですけど、
怖いです。都内にお住まいで、まあ、結構梅島さん住んでるとこ、はい、なんだ、救急車呼んだら、はい、たらい回しにされる地域ですよ。
あ、そうなんですか、はい、危険地域じゃないですか。
危険地域、大病院周りあんまないんですよ。ちっちゃい病院があって、あそこちょっと、はい、エリアによって違うんですよ、はい、大都市は意外とそういう問題抱えてますよ。
へー、初めて知りました、
はい、
そんなことがあるんですね、
はい、でもそれを支えようにも、
はいはい、
もう一個は大学病院なりも、はい、大都市のやつはほぼ全部赤字なんですよ。 それは、まあ、ビジネスやる人はこの話だと簡単なんですけども、保険制度で成り立っているってことは、はい、なんかあのお仕事したら、はい、点数によって収入が、はい、
確かに
あの保証されてると、はい、全国一律じゃないですか、
うん、一律です。
で都会は人件費、土地固定費めちゃくちゃ高い。
そうですよ、
はい、大規模で回せば回すほど利益って出しにくいんですよ。
なるほどね、はい、
ほとんど赤字です。実際に湾岸のある病院とか潰れてますし。
でも
潰しちゃいけないから
って。そうですよ、病院はなくちゃいけないですね、はい、
だから補助が入ったらいろいろぐちゃぐちゃですよ。その政治も入ってくるし。
うわー、なんか裏側見た気がしましたなるほどね、はい、あ、そういう
悩み。過疎地帯のやっぱり悩みと大都市の悩みは全然違うんですけど、
へ
ー、はい、で言うとちょっと いびつなんですよね。で予算が全然ないから足りないから。
確かに、
はい、
いやでも病院はなくしちゃいけないですもんね、
はい、ただ大学病院のお医者さんが初任給14万とか、
あ、
まあ、すごく言われて最近あの少し上がって20万近くなってますけど、でも全然じゃないです。だからバイトをみんなするんですよね。
あ、先生バイトしながら先生やって
るんですね。バイト医師は割に合わないし、6年もいっぱい勉強されて、でその後ね、大学病院系列にいると収入は低いからみんな飛び出すんだけども、はい、
先生ちょっとこの裏側の話はすごい面白くてあの、はい、どんどん聞きたい気持ちあるんですけど、でも
その先に、あ、はい、まあ、今この番組を聞いてる理学療師さんとか、はい、重生師さんが つながってるわけなんですよ、
うんうん、確かに。
で、特に理学療師さん、作業療師さんは、はい、あのそういった医師、看護師、検査技師とかのそのヒアレルスキーっていう、はい、あの階層の一番下のとこに属しちゃってるので、はい、ちょっとやっぱりあの収入はもう右肩に上がることは絶対なくて、平均収入はもう毎年どんどん下がってい ってきついです。もう380切ってきましたから、はい、でもどんどんどんどん養成学校は毎年1万人あの理学療師さん、まあ、他も多いんですけども排出ばっかしてるから、もうあの需要供給のバランスがおかしくなって、うん、で待ったなしなんです。25年問題とか、まあ、この話するとどんどんどんどん言っちゃいますけど。
そうです、25年問題、
うん、だから世界でももう稀な超あのスピードが速い高齢化社会になってるか ら、はい、だから高齢者があのものすごく人口の半分超えるような時代に、はい、それを支える人をって言って、はい、まあ、支える人を作ったはいいが、じゃあ25年超えて、2030、その人たち、はい、専門家になってから、はい、40年は働かないといけないじゃないですか。
そうですね、
2040年50年になって高齢者いっぱいだって、今度人口が今度減ってきた時に、はいはい、その人たちがじゃあそのまま職があるかって言ったら、
そういう問題
ですね、はい、2050年とかでも散々たる状況が待ってるんですよね。
2050年、自分まだ生きてるの、多分ギリギリ
まだ30年ぐらいあるから生きていますよ、全然。
そうです、ね、
いやもう今生きてる方100年生きると思った方がいいですよ。
そういうことですよね、はい、
医療進歩してるん で今だから100歳超えの人別に珍しくないですから。
確かにそうですよね、はい、金さん、銀さんの
話
とかって言ってましたけど、
ね、60、70でって思わないで、やっぱ80、90ぐらいまであの働いた方がいいですよ。
なるほど結論、働けってことで、
はい、そうですよ、はい、働ける人は働くと。で老後65ぐらいで辞めると2000万円用意しろって大臣が言ってたじゃないですか。だから働ける人は働いた方が。
そうですよね、はい、それがいいの。じゃあ先生ちょっとそろそろこのテーマ、はい、質問に行きたいと思います。あ、でも面白かったです、ちょっと裏側が見えた気がして面白かったです、はい、じゃあ本日の質問に参りますね、
はい、
質問された方は今日は匿名の方ですね。名古屋在住の2年目 PT の方ですね。
はい、はい、ありがとうございます、
ご質問です。ありがとうございます、ご質問、いつもポッドキャストを通勤の時に聞いています。
お、
ありがとうございます。たまたま職場の友人に土屋先生の番組を教えてもらったのですが、うん、面白くて、
は
あ、ありがたいですね。一気に過去のすべての回を聞いてしまいました。
お、
はい、これからもぜひずっと続けて息の長い番組として日本の医療を変えていってください。い
や、そんな大げさなもんじゃない
よ。いやでもありがたいですよ、ありがたいですよ本当に、応援していますと、
はいはい、
質問なんですが、こんなことで質問してよいのかどうか迷いました。
うん、うん、
ダメ元で質問します、
はい、
私は2年目の理学療法士ですが、自分が治療すべきことについて経験と知識と技術が足りない、 範囲が広すぎて何から取り組むべきかわからないと、知れば知るほど自分がやらなければいけないことがたくさんあることに気づいたのですが、どこから手をつけていいのかわからないでいます、はい、悩める新人 PT にアドバイスをくださいということで、結構初心者というか、まあ、方なんですかね、まあ、2年目ですからね。
そうですね、はい、まあ、仕事を1年目でなんとか、
はい、
食らいついていって、まあ、まだはあの全部は分かってないとは思うん
です
けどね。
あ、まあそうですよ、2年目ですからね、
はい、反対に2年目でこういうのに気がついたらすごいと思うんですけどね
なるほど、はい、あ、そうかそうか、そう考えると確かにそうですね。どうですか先生、あの、まあ、この方にアドバイスを差し上げ
て。いや、まあ、あの、はい、すごく身につけたい全体像みたいなのを抑えられるのすごくあの大事なんですけども、ただ、全体って言って、自分のがあんまり関係影響がないようなとこまでもう入れちゃうと、もうただあの、はい、漠然とこうなっちゃうと思うので、目の前 の、はい、あの今のお仕事で、はい、なんか向上するにはとかっていう、はい、そっちの視点も大事ですよね。
まずはそこから
ってことですね、はい、だからよりなんか必要な知識は何だろうっていって、いつもじゃあ膝の患者さん見てるとか、うん、あの関節症についてのあの病理的な知識が必要だとか、っていう日々のまず多分1年目2年目全く知らないと思うので、あのやっぱ 1,2 年目何も知らないのに会社の経営をどうしようって言って悩んでるようなもんですから、
まあ、なるほど、分かりやすいと思います、はい、なるほど、はい、確かにそうですね、
はい、だからまずは 目の前のことをやりだすと、あ、これが必要だとか、そこから広がって、
広がってくる、
本当に見えてくるんですよ。これ多分見えてないんですよ。
ああ、じゃあまずは目の前のことを必死に取り組むというか、はい、やると、
はい
はい、で分からないことが出てくるので、それをどんどん調べて解消していく、
はい、ただ、まあ、あの評価することと似てるんですけど、自分が勉強することが、はい、なんかちゃんと役に立ててるというか、うん、あの方向としては合ってるのかなっていうチェックは常にやった方がよくて、はいはい、
なるほど、
それは自分自身じゃできないです。
自分自身じゃできない、
はい、あの主観的な評価になっちゃうんですけども、はい、自分はこれは身につけなくちゃいけない知識だと思ってる、
はい、
でみんながあのそれやりだすと、
はい、
自分の知識欲求にあの即してやっぱり楽しそうだとか
偏りが出るんですよ。
苦手だと思ったらこれちょっと避けようとか。
あ、なるほど、
はい、だから第三者、まあ、あのベテランの先輩なのか、はいはい、全然違う流派の人とかにあの相談とかする機会があるといいですよね。
で客観的にあなたは
客観的にとか、そうですね、はい、こういったあの方向もあるよとか、そうするともうちょっと
あ
の全体像があのぼやけてるのがはっきりしてくるので。
なるほど、
はい、あの今の方ほとんど自分でネットで調べてとか、自分でやるの好きだけども、うん、自分でやって意欲的に動くっていうのは、うん、一方で、ま、自分で迷い込んじゃうケースがあるので、
はい、
ちゃんと立ち止まって、第三者にあの、まあ、見てもらう、相談するとかっていうのをしないと。
あ、
よっぽど天才でもう嗅覚が優れてて、
はい、
あのまあ、世に出てる情報を自分で、はい、あ、これ合ってる違うとかって、はい、あの取捨選択してっていうのができる方はいいですよ。
まれにいますよね。
たまにいらっしゃいます。
天才的な、
はい、そういう人は、はい、まあ、勝手に多分勉強されてどんどん
あの
一人前になっていくとは思うんですけど、
でも大部分の方は自分の
ことを、はい、でもそういう方でも、はい、あの全然違う分野のなんか一流の人と話をして、
はい、
そこでなんか新しいアイデアとか、あの、あ、これをやるべきだとかって、社会情勢がこう変わったからとかっていうのをアンテナ張って、
はいはい、
でやっぱあの方向修正してますよ。
やっぱやられてるんです
よ。やってますよね。
でも大部分の方は
大部分の方の話なんで
そうですよね。あのではなくて、あの天才派の方ではなくて、大部分の方はまあ、そういう客観的に意見を述べてくれる人に、はい、まあ、聞いた方がいいってことですね。
いいですね、はい、
要は、
はい、そうすると俺あそこのセミナー行って勉強したよとか、
はいはいはい
はい、そういう話がちょっと出てくると思うんですよ。この本読んでみたらとか、
あ、なんか幅も広がりそうですもんね。
そうですね、はい、
なんか自然と。あれですか、本当に同じ職場で働いてる先輩の人でもいいんですか。
いやそこは難しいです
よ、ね、難しい、
うん、だその先輩が自分でずっと自己流でやってる方だとあれですよね、
確かに語りがまだ
出てますよね
難しいな、じゃあ相談する人も難しい、
だから自分が出た母校の関係とかを、まあ、専門学校大学で皆さん勉強されてた同期がいると思うんですけど、はいはい、そういうとこで話をとか、
その母校の教わった先生に相談する
のもいいかもしれないですね。先生になられる方は少しちょっと幅広く、
そうですよね、
はい、経験もある方が多いので、
はい、はい、うーん、分かりました。他に何かアドバイスされることって何かありそうですか、この方に。
まあでも多分まだ、真っ白な2年目の状態なので、はい、真っ白な状態だから、うちに来てくださいって感じですか
それが一番早い、はい、いいアドバイス、
軸を作るっていう言い方を私たちするんですけど、
は
い、
軸を作る、
はい、だからやっぱり、まあ、成長していくのに、うん、まあ、知識も必要ですし、うん、それ知識を使いこなすのも必要ですし、
はいはい、
で知識とは別で、うん、やっぱり患者さんは、うん、まあ、テクニックというかスキルを使ってで、うん、なんか都市的にこう動かしてもらったりとか、
うん、
動作をこうやってトレーニングしてくれるっていう、うん、そこで違いを感じるんですよね、うん、だから同じ知識、はい、意外とそこは知識の量と比例しない場合もあるので、
うん、あ、そうですか、
はい、だからそこはそこでちゃんと技術を身につけると、
身につけると、
はいはい、っていうことになってくると、うん、それぞれをバラバラにこうやってやっていくとすごく効率が悪いんですよね。で人間だからのめり込んじゃうんですね、はい、多分どっかに、はいはい、あ、これ面白いって言って、はい、で言うとちょっと一歩を引いて、
はい、
それを使いこなすにはどうしたり、あるいは場面的には頭で考えたプログラムをどう説得するかとか、はい、そういう総合的にやっぱり、はい、考える癖とか、いや、はい、自分のやったことは必ず振り返ってみて、うん、改善点がないかとかっていう思考の癖を、う
ん、なるほど、
はい、身につけられるから、うちに来た方は皆さんが、
はい、
自分は成長したのはって言って、はい、そういう治療の構造っていうんですけども、
はい、
結果を出すための構造を身につけられたっつってってやるから、こういう方はいいと思いますよ。
もちろん先生直接アドバイスしてくれるわけですよね、こういう、
まあ、そこのだから、はい、進路とか、
はい、
キャリア設計の、はい、アドバイスは、はい、全員に私やるので、
あ、
だから基礎コースというか師匠の最初の頃のは他の講師が教えてますけど、ただそういうレベルの方でも、2時間ぐらい話をする時間を設けてカリキュラムの中に入ってるので、
ありがたいですね、
はい、でやっぱりうちのとこに来ても迷う方いらっしゃるから、うん、じゃあちょっと迷ってることを整理しましょうとか、
はいはいはい、
もうそこはもういいんです、どうやこれをしたいんですとかはっきりしてる人もいるから、
はい、
そうするとじゃあこういう方法はどうでしょうかとか、何をするっていう計画をじゃあ立てちゃおうって言って立てたりとか、はい、
あ、そんなに親身にやってくれるん
ですか。やってます。我々だからオランダ都市の、はい、やり方を身につけて、
はい、
おしまい普及させるとかじゃなくて、それを、はい、使ってもらう機会を作ろうっていう感じなので、
ああ使ってもらってなんぼだよっていうことで、
は
い、
だからいいですね、まあお店立ち上げるとか、まあ分かりやすいのは、うん、まあお店立ち上げればいいと思うんですけども、うん、どっかの人と一緒になんかプロジェクトをやりたいと、まあ東京オリンピックでスポーツのサポートをちょっと絡みたいとかっていうのがあれば、
うん、
じゃあどうやってやれることは何かなとか、
うん、おお、あ、そこ一緒に考えて
ます。あ、そうです、そうです。やっぱそこってじゃあ行政とどうやってやるコミュニケーション取りましょうかとか、子供と分かんないじゃないですか。
分かんないですよ、
はい、保護者の方とどうやろうかとか、でそこはでもそこをちょっと分かったら動きようがあるじゃないですか、う
ん、なるほど、はい、進みますね、
だ
いぶ、
はい、だそういう場を、まあ、考えてあげたり作ってあげたりすれば、あとはそこに行ったらそれまで身につけてたオランダ都市をやってもらえれば、
はい、
まあ、その子も生きるし、
はい、
そこで集まったコミュニティも喜ぶしっていう、
なるほど、
はい、
そっか、コミュニティもあるわけですね。
コミュニティがポコポコポコポコこうやってできるんで、
あ、そう、横のつながりもあるんですか。
あります、あります。横のつながりすごいですよ。だから結構少し人数が増えてきたんで、求人の話があったりとか、今度バイトでこういうのがあるんだけどもどうとか勉強会やりますよとか、いろいろもう勝手にこうやってやってるから、いいと思いますよ。で切磋琢磨してやってるから、
なんか LINE でつながったりするんですかね。
LINE というかチャットワークとか、
あ、チャットワークで、
はい、
卒業生の方たち同
士で繋がってる。もう卒業生というか、あの全部。
あ、全部で繋がってる。
で、今度、あの赤羽にある JIS ってスポーツ医科学センターで日本のオリンピック取るための、メダル取るための、あの研究所があるんですけども、はい、はい。そこ、民間ダメなんですよ。
民間がダメ？
民間が視察に行くのを、
あ、ダメなんですか？
秘密の情報が多いから。
面白い。
だからちょっと、あの、頼んで、あの、うちの団体で今度、
あ、行けるんですか？
行くんですよ。だから、そこがうちの特典ですし、まあ、国にいれば、まあ、機会があれば私の患者さんにどうやってるかって見学もできたりとか、スポーツ選手が、
いいですね、
この間だとスイス の、 あのトライアスロンの選手の治療とかを授業中にやったりとか、
先生は実際プロの選
手、私と、一応私筑波大の客員研究員なんで、筑波でやってた時に、そういう依頼があったから、じゃあアシスタントいるからっつって、私もそうですけども、あのスクール生に触ってもらう機会を作って、
プロのアスリートの人ですね。
プロの、あ、ヨーロッパナンバーワンの女子。
すごいじゃないですか。
だそういう、まあ、タイミングが合えばですよね。
タイミング合えば。
なでしこの選手とか。
そ
んなの無理じゃないですか。
いいです
ね、そういう特典もあるから。
あ、貴重な。
わかんないですよ。約束できないですよ。でも、そういう話が来て、
タイミング合えばってことで。
選手もいいですよって言って、あのトレーナーとかの要請になるんだったらいいですよっていう人、まあ、いるんで。
なるほど。でそれは日本オランダ都市療法のスクールってことですね。
スクールですね、はい、
ちなみにこれもホームページ行けば、
ホームページ行けば、あ、ホームページからスクールの方に飛ぶと、
はい、あ、そうですか、はい、あるってこと
ですね。あります、リンクされてる、はい、
あ、じゃあぜひちょっと気になる方は一度ちょっと覗いていただくのもいいんじゃないかなというふうに思います。そうです、あとは質問ですね。そうです、
今回の質問、あの、よかったじゃないですか。
あ、よかったと思いますよ、はい、はい、ありがとうございます。こういう悩んでる方は本当にたくさんいらっしゃると思いますので、
はい
はい、であとはぜひ質問を皆さん、あの、いただければと思います。普段あの医療現場で従事していて、まあ、ちょっとした質問ですとか、技術的な質問ですとか、まあ、あと何でもいいんですよね、はい、人間関係ですとか、はい、勉強の仕方とか、もう何でも結構ですので、ぜひ土屋先生に投げていただければなと思いますので、質問はホームページから、投稿できるような仕組みを作っておりますので、ぜひ皆さん、質問お待ちしております。じゃあ先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供、日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。